空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は南極観測船富士についてお話ししたいと思います。南極観測船、皆さんご存知かと思うんですけれども、実は横須賀は南極観測船とご縁のあるところでして、南極観測船しらせの母港が横須賀港なんですよね。横須賀港を望むベルニー公園から時々ひときわ鮮やかなオレンジ色の船が停泊しているの見えることがあるんですけれども、それが南極観測船として4代目を務めているしらせです。その先々代2代目として運用されていたのが南極観測船富士で、今は南極の博物館として名古屋の埠頭に係留されているんです。先日名古屋に行く機会があったので、これは南極観測船富士も見学できるなと思って勇んで港まで足を伸ばしたんですけれどもね、あいにくの休館日でした。博物館の中に入って見学することはできなかったんですけれども、近くの公園からその雄姿を十分に見ることはできましたよ。写真もいっぱい撮っちゃいました。私のウェブサイトに載せておきますので後で見てくださいね。南極観測船富士は1965年、昭和40年から18年間という長い間、南極観測のための砕氷船として活躍していました。砕氷船、氷を砕くと書きますけれども、どうやって砕いていくのかなって元南極の観測隊員だった方に伺ったことがあるんですけれどもね、簡単に言えば体当たりですね。氷に全身を阻まれた時には一旦下がりまして、勢いをつけて氷にアタックして船首を氷の上に乗り上げさせて、船の重さでね、自重で氷を砕くというかなり荒っぽい方法なんですね。そのため砕氷船ってね、一般の船より横幅が広いのが特徴だそうです。で、氷を割りながら進む時には船の中では数分に1回飛行機の着陸時のような衝撃があるそうです。それが一日中続く日もあるというのですから、本当に大変なことだと思います。さて、南極観測船富士ですけれども、甲板に大きなヘリコプター乗ってましたね。氷が分厚くて南極大陸まで接岸できない時など輸送に活躍するのがヘリですからね。その他公園には雪上車、雪の上の車ね、雪上車も飾ってありました。南極昭和基地から内陸にあるドーム富士、瑞穂基地、飛鳥基地に移動する時などに活躍したものだそうです。かっこいいんですけれども、キャタピラーがついててごっつい感じです。乗り心地は良くなさそうでしたね。そんな過酷な大変な思いをしてまで、なぜ南極で観測を続けているんでしょうか。やはりそれだけ貴重なデータを得ることができるからなんですね。地球環境の状態をよく知ることってとっても大切で、人間の活動がほとんど行われていない南極で得られたデータっていうのは、その地球環境の変化を正確に監視するために非常に貴重なんです。今この時も遠く離れた南極で観測を続けてくれている皆さんがいるんだなって、南極観測船富士を眺めながら思っていました。今度は博物館が開館している時に行ってみたいです。今日は南極観測船富士についてお話ししました。ではまた。